では、続きでティール組織についての、まあ、そのティール組織の本を詳しく読んでもらうためのいろんな知識をお伝えできたらなと思っています。で、続きで、オレンジ組織ですね、オレンジ型というところをちょっと説明したいと思います。で、これはですね、まあ、いわゆる合理主義と呼ばれている考え方が、まあ、浸透している組織ですね。で、合理主義っていうのはよく、まあ、モダンとか言われたりするんですけど、まあ、因果関係のことですね、合理っていうのは。要は原因があって結果があると、科学的に検証できる予想、そういう、で、そういう、まあ、その目的に合わせて、で、合理主義っていうか、そういう合理的に考えたら階層っていらなくないと思えばすぐ廃止っていうのが合理主義ですよね。だから目的に対していらないと思えばすぐ捨てる、それでいいじゃないかっていうのが合理的考え方ですよね。だから目的達成型と言ったりしますと。で、その目的達成型組織においてはですね、まあ、基本的に組織はどんどんフラットになります。で、これは何でかっていうと、現代組織はその情報によって束ねられてるんですね。知識労働とかし始めたりとかして、いろんな機械とか工作機を使ったりとかごちゃごちゃして人がいっぱい関わって仕事するようになった結果、情報が組織を束ねてるんですよ。で、これはどういうことかっていうと、例えばですね、ちょっと想像、こういう時も考えるときに、情報によって束ねられてるっていうことを検証してみたらいいんですね。で、要は、アインシュタインがやる、仮想実験っていうんですかね、と一緒で、その、要は、情報が全然うまく行き渡らない組織があったらって想像すればいいわけです。で、まあ、そうやって考えると、例えば、車の販売店があったとして、で、販売店で情報が全然行き渡らないと。誰かが注文受け取りました。その注文を、こう、工場に伝える。伝わらない。無理ですよね。お互い仕事できないじゃないですか。で、それを、例えば、昔の小さい工場とかだったら、誰かが作業してるのこう見えるんで、あ、注文受けたっぽいからちょっと準備しようかとかいうのはできますけど、今は組織がもう入り組んでて、お互いに何の仕事してるかもちょっと分かんなかったり、パソコン上で作業とかしたら人が何してるか分かんないですよ、ひたすら。じゃあ察して動くなんてできなくなってくるわけですね。だから情報共有がすごい必要になってきて、だから情報によって組織が束ねられてるがゆえに、情報共有とかそういうことは課題になってくるわけですね。で、こういう組織の中で情報の共有地点で、その要は中継地点が増えれば増えるほどノイズが入る。これはまあシャノンって人が情報理論とかそういうノイズの研究をしたんですけども、要は経由地点が増えれば増えるほどノイズ増えますよっていうことをまあいろいろ証明したわけですね。で、これはまあ僕たちがちっちゃい時にゲームでやるやつと一緒で、伝言ゲームってありますよね。10人伝わってる間にわけのわかんない話になってしまいますよね。あれと一緒で、とにかく情報の経由地点が増えちゃうと、どんどんどんどんノイズが含まれてきて、なんかわかんなくなっちゃうわけですね。事実が、曲げられちゃう。そこで、組織はやっぱこう、合理的に考えると、フラットに近づけた方がいいわけですね。だから、アンバーだと、かなりこう、ピラミッドになってて、まあ、なんか確かどこだったかな。GE だったかどっかが、昔、最盛期はですよ、なんか、20何段、いや、40何段あったらしい、階層が。で、登れないと。毎年昇進しても登りきらずに出ていくみたいな、そんな組織図だったらしいんですけど、それがですね、まあ今の現代組織のこういうオレンジっていう達成型組織だと4階層とかね、そんな風にものすごい減らしてるわけですね。これ一つは合理的に考えて、もうフラットにして情報をどんどんこう透明化していかないと、なかなかですね、まあ、ノイズが含まれちゃったら達成できませんよってことですね。もあります。で、とにかくフラットに近い組織です。で、実力主義なので、実力がある人にどんどん仕事を割り当てていきます。で、そうするとですね、で、その中で発明があってですね、一つ大きな発明、これがイノベーションという発明です。で、イノベーションっていうのは、そのたまたま起きるものであって、意図して起こすわけじゃなかったわけですね、一昔前は。 てかイノベーションっていうのは、まあ、簡単に言うと変化を起こす起爆剤みたいなものなんですね。でそんなものはですね、アンバー型組織にとっては必要がないし、悪ですね、悪魔です、そんなことをするやつは。だからそういう目があったらすぐ積んでたわけですね。全く新しい関係のないことをし始めたやついたら、そいつをさっさとこう懲らしめてやらせないっていうのが基本です。ところがですね、こう合理的なこのオレンジ組織はイノベーションを推進して、何だったら意図的に発生させようとするわけですね。で今のベンチャーとか特にシリコンバレーとかで有名なのはディスラプトって言って、破壊的っていう意味ですけど、破壊的イノベーションの理論っていうのがあって、これはまあ30年ぐらい前にもう書籍が出て有名な理論で、みんなそれを読んで知ってるわけですけども、ビジネススクールとかでも教えますから誰もが知ってるわけです。したらその人たちはその理論とかをうまくから考えて、特定のその産業に風穴開ける良い方法、理論化された方法があるわけですよ。それを使ってやるわけですね。要はもう古い組織があったら、そういうその産業とかを横から破壊するというやり方が体系化されてるわけですよ。それを駆使してバンバンやるっていうのが、オレンジ達成型組織の、まあ、イノベーションそのものですね。イノベーションというものをイノベーションしたわけですね。発見したということですね。で、その結果ですね、まあ、旧来型組織はもう横から叩かれて叩かれて、どんどん崩しにかかられると。で、もう圧倒的などっちから差があるわけですね。さっき説明したように、要は組織のトップにこうしきたりを守ったり学歴が高い人が行く、能力関係なわけですよ。でどんだけ能力あっても上行かないみたいな、江戸時代かとかちょっと思いますけど、でもそういう組織対フラットで実力主義で人種とかも問わないとかいう組織があったら、どっちが勝つかったら、それはフラットで機動力があって、しかも破壊をどんどんこうかましてくる組織に、今日本のたくさんのこうアンバー型組織がですね揺さぶられているというのが現状ですね。というふうにして、オレンジ型組織ってかなりフラットなんですね。でそう考えると、こうアンバー型組織の人たちから見たら、いいな、入りたいなっていうふうに思いますよね。だから優秀な人材はどんどんそっち行くわけですね。で、まあ、優秀じゃない人たちでしがみ学歴だけだったりとかすると、組織にしがみつきますから、そしたらもともと弱体化するということが起こって、もう今はもうオレンジ型の組織にどんどんどんどんみんな移って、破壊破壊破壊ってやってるわけですね。でちなみに破壊的イノベーションはなんかいろいろあるんですけど、その例えば、まあ、無消費というところからスタートして大きくしていくとかいうアプローチがあります。まあ誰も全然その使ってないような、その誰もなんか高すぎて使わないとかいう選択をしている人たちに対して、機能が全然ないけどすごく安い何か新しい製品を提供することによって、その製品を買ってもらいながらどんどんどんどん性能を伸ばしていって、気づけば既存の製品が難しすぎていらないからみんな使わないみたいな風にして破壊しちゃうみたいな、まあこれの一つの例としては、そうだな、何でもいいんですけど、まあ例えばワードプレスっていうのがあるんですけど、これは意図はせずやったんだと思いますけど、ワードプレスが出てちょっとしたぐらいの時は、CMS っていうんですけどね、こうウェブサイト、複雑なウェブサイトを作るソフトウェアっていうのは150万円からだったんですね。そこに SE とかプログラマーが関わって、なんか300万、400万とかいう時代だったわけですよ。そこに対してブログ専用のソフトとして出てきたんで、でなんだあれって言って誰も見向きもしなかったわけですよ、 CMS 業界の人たちは。で CMS 業界の人たち同士でこう戦って、高機能な企業用のウェブサイトを作るソフト同士で戦って、より高度なサービス、より高度なセキュリティとか言って値段バンバン上がってるうちに、こうワードプレスがですね、ブログ用専用のツールからページも作れるようになって、ついでになんか自由にページ以外のいろんなイベントとかポッドキャストとか、まあそれこそショッピングカートとかのデータも扱えるようにしようぜって言って拡張してって、おもちゃみたいなとこからスタートしたんですけど、そのユーザーがどんどん増えていって、でたくさんの人がこう使うようになって洗練されていった結果、 CMS 市場自体が押しやられて消えてなくなっちゃったわけですね。これが、まあ、無消費から産業を入れ替えるって破壊するとかいう、まあ、一つのプロセスですけど、まあ、そんな困難があるんで、まあ、日本のベンチャーもそうなんですけど、なんかねやたら少ないちょっとだけの機能とかで投資集めてずっとそれやったりするんですけど、それはどれかが当たるとその上にある産業を壊すっていう可能性にかけて投資が行われています。まあ、例えば日本だとですね、フィンテックって言いますけど、ファイナンスでテクノロジーの造語ですけども、要は銀行決済とかああいうのってもうしっかりとこうルールがガチガチで縛られてて何もできないけど、でビザカードとかもいっぱいいますよね。そういうところにこう風穴開けようと思って戦い挑んでもダメなんで、まあ、日本だと例えば割り勘のアプリとか、割り勘簡単にやるアプリみたいな、でそんなのって誰が使うんだってありますから、誰でもいいんですよ。たくさん使ってくれてて、その使い方便利、このまま割り勘しつつそのまま店で支払えたら便利くらい広がっていけば、知らないうちにどんどんユーザー増えていって駆逐する可能性がありますよね。まあ、そんな風に考えてチャレンジしたりするのが、まあ、イノベーションので破壊するっていう方法ですね。まあ、一つのパターンです。でこういうのを駆使してどんどんいくのがオレンジですね。じゃあオレンジ良さそうとか思いますけど、実はオレンジは問題いっぱい持ってて、それは目的のためには手段を選ばないみたいなところがちょっとあるわけですね。で、まあ僕はコカ・コーラの人がいないし、まあ別にコカ・コーラに敵がいるわけでもないんですけど、例えばですよ、まあコカ・コーラっていうかコーラっていうふうに言いましょうか、ちょっとあれですけどね、コーラって正直言って何の役にも立たない飲み物ですよね。別に体にいいわけでもなければ、なんかその地球環境を守るのもんでもなければ、まあ、ただただその害というか合理的に考えたらですよ。でもそれがオレンジ型組織が運営することによってものすごい巨大な市場を作ってるわけですね。でビールもそうなんですけど、一説には本当は美味しくないらしいんですね。ビールとかも全部その生物学的に言うと、でコーラもちっちゃい子が飲んだ上とか言ってるんで、多分美味しくない飲み物なんです本当は。ただ強烈なその刺激があるわけで、でこの時にたまたま良い体験とともにその刺激を味わうと、その良い体験の方を記憶して美味しいって勘違いするっていうふうに言われてます。だからビールとかも初めて飲む時って絶対飲み会とかに誘われて、大人の仲間入りみたいな瞬間に飲むわけですよ。でその時の祝福のされ方とかをイメージが残ってて、それの感情だけと味がすげ変わって美味しいと思ってるという風な研究があるぐらいなんですけど、それと一緒でコーラは本当は美味しくないわけですよ。簡単に言えば体にも良くないし、でウィルキンソンの炭酸、商品名まで言う必要ないんですけど、炭酸の砂糖入ってないやつひたすら飲むと、ああいう砂糖入りの炭酸とかが飲めなくなるような体に変わりますけど、そうなるとなんでこんなまずいものに前飲んでたんだろうとか思いますけど、そしたらそういう全然美味しくないものを世界中で買ってもらえる組織を作れるわけですね、オレンジだったら。じゃあその心理学とかをもう全然そのちゃんとこう理解してる人たちが、賢い人たちが組織に集まって、で楽しい体験とコーラをセットにするみたいなキャンペーンをいっぱい作って、でもう常にちょっとこの今僕が説明してる話を聞いた後、コーラの CM とか見てもらうと分かるんですけど、すごい爽快なイメージとピッて一緒に出すんです。そうやって飲んだらそれ得られますよみたいな、家族の団らん得られますよみたいなイメージ広告をもううまいこと作ってサブリミナル的にやってます。でこれってよく考えたらちょっとおかしいじゃないですか。でも目的のためなら手段選ばないんで、でコーラはめっちゃ原価低いですから、もう利益率高いですから、でそれをこうすごい賢い方法で、まあ、地元のベンダーって言ってこうジュースを詰める会社にライセンス供与だけしてめちゃくちゃ利益出してるんですけど、まあ、そういう組織を作ったりとかできるということですね。でこれがオレンジ達成型の問題で、もう本当は欲しくもないものを欲しいものに変えたりとか、 必要もないのに必要じゃないと困るようなマーケティング金かけて宣伝効果しまくって、でその結果ですね、人々のこう欲を刺激しすぎて地球環境を壊してでもやるみたいな、そういう風になってしまってるのが問題だよみたいなことを今は言われています。でこれがオレンジですね。でそういうものに対してその対抗馬のように現れたのがグリーンですね。でこれは多元型とかいうふうに言われています。でこのグリーンの場合はですね、いろんな意見があって良いというふうに考えています。で NPO とか、まあ、なんかアメリカでは一説はね、一説に NPO にものすごいこう雇用のなんか3分の1とかがこう参加してるとかいう話もあって、その割合はどんどん増えてるわけですけど、3分の1かどうかはちょっと今は分かりませんけど、だいぶ増えてるんですね。もっともっと僕が読んだ本が古いんで多分それぐらいなんですけど、でそのそれぐらい増えてて、でこれは多元型がほとんどです。で多元型はお互いの意見違いを良いとしようと、でそして物事を決めるときにはその合意形成といって、まあ、コンセンサスって英語で言いますけども、まあ、みんなの意見を集約して決めましょうと。でこれってすごい良さそうなんですけど、まあ、確かにそのいろんな意見が OK っていうのはすごくいいことなんですけども、意外にですね、問題が起こるときがあって、それは意見が割れたときなんですね。で意見が割れたときに、もうみんなが納得するので決まらないみたいな行動を起こします。そうすると、まあ、時間がかかるかかる。で、面白いことに時間がかかればかかるほど、そしてみんなの意見を吸い上げようとすればするほど、最初の発案者の人たちがもうどうでもいいやって思い始めるわけですね。俺の意見じゃもうなくなっちゃったって。しかも長引いたし。もう誰でもいいから早く決めてくれっていう風になっちゃうと、なかなか物事が進まなくなりますよと。多くの NPO で結構その問題になっているのはその辺ですかね。で、このグリーン型の会社の特徴として、サーバントリーダーっていう言葉が出てきます。で、グリーン型の組織はどういう組織かっていうと、これはフラットなに近い三角形の、ピラミッド型組織なんですが、オレンジ型組織をちょうどひっくり返した感じです。要は一番上が現場の従業員で、すぐ下の上司はその人たちを支える人たちで、その人たちを支えるのは次幹部で、幹部たちを支えるのがリードトップっていう風な考え方をしています。こういうふうにしてなった時にサーバントリーダーといって、現場の人たちをこうに仕えてリーダーシップを発揮すると、まあ、なのでサーバントリーダーの研修とかを積極的にやってる企業とかはこうグリーンに近いということですね。でただですね、これさっき言ったようになかなか物事は決まらないっていう側面があるんですね、グリーン型組織は。でそういうことで、もし普通に企業をそういうふうに運用しちゃうと、まあもう置いてきぼり食らいますよね。オレンジにやられちゃいますよね。でそこでそのグリーン型の組織っていうのは、まあもう強烈な価値観、ファミリーってみんな言ったりしますけど、本当にもう家族のような、もう暗黙の価値観も全部共有するような、そういう同じ価値観の人しか雇わない、でそれを強烈に発信する、でそれを良しという顧客にやるみたいな感じです。でなので、まあ、市場シェアを独占するとかいうことは全然多分ないんですけども、まあ、利益率は非常に高い会社を運営したりできますと、限られたお客さんに対してというのが、まあこのグリーンの特徴ですね。で実はですね、このグリーンまでを別の研究者は第一次というふうに呼んでます。第一フェーズとかいうふうに呼んでます。でここまではですね、こう分離って言って物事を対立軸で考えているわけですね。例えばグリーンもあくまでもですね、ああいうオレンジとか良くないよねとか、そして価値観が同じ人とやろうって言ったりとか、価値観が同じの中でその多様な意見とか言ってるわけですね。で特にこのグリーンな組織はバランスとかをすごい大事にしたりします。例えば環境への負荷と利益をバランスさせるとか、そういうで、なんかそのあくまでもそのバランスとか二者択一か バランスかみたいなどっちかっていうふうに考えてるんですが、こうティールっていうところ、もう一個上ですね、こうティール組織の中で一番今のところ上の方は、まあ第二フェーズって言われてて、統合型っていうふうに呼ばれてます。統合型の意識、これはですね、その単純に二項対立って言って、こう何々 vs 何々とかいうふうに考えたりするんじゃなくて、この両方を統合しようと、一つのものとして考えようとかいうことを考えたりとか、まあいわゆるこの統合っていうところでいくと、科学とスピリチュアリティっていうのも統合して考えようとか、科学 vs スピリチュアリティじゃないんです。だからグリーン型だと、科学一辺倒のこの社会は良くない、もっとスピリチュアリティの復興が必要だとか言ってるのはグリーンで、いやいや両方とも一つになるんじゃないかとか言って考えてたりして取り組んだりするのが、まあ、ティールというふうに言われています。で、統合型はもうこの第二フェーズの一番最初がティールで、ここからまだまだ僕たちが全然知らない何かになっていくんじゃないかとかいうふうに言われています。で、今そういう統合型の思考をする人たちが増えてきてて、で実際そういうふうに運用されているような組織が出てきてますよとかいうのがティール組織の中で言われていると。で、ここまでなんかいろいろ説明してきましたけど、まあ、ざっとこうレッド、でアンバー、オレンジ、グリーン、ティールっていうふうに、まあ、説明しましたけど、でティールは多分分かりづらいと思います。でティール自体について、深く理解しようと思ったら、精神系のなんか精神世界のトップリーダーの本とかを読んだりとかすると理解しやすいです。ティールの世界は例えば、ニューアースとかいう本がおすすめかなと僕は思ってるんですけど、個人的にはそういうところの本とか読んで、なんかその統合的な思想ってこういうのかっていうのを体感してもらったりするといいんですけど、ただね、これ読んでもピンとこない人はずっと来ないです。その時は慌てないでいいと思うんですけど、一応発達、このこういうインテグラル理論とかの発達では、外からいくらこうギャーギャー言って、で自分自身がティールになりたいとか言ってめっちゃ願ったとしても、まあもうなる時になるしかないっていうような考え方はちょっとあるんですね。だから慌ててもしょうがないと。 でこのティール型組織っていうところまで来ましたけど、そのティールっていう言葉で、でこのインテグラル理論、ちょっともう一回インテグラル理論に戻りたいんですけど、インテグラル理論っていうこの今の色付けのものの見方は別に組織だけに適用するもんじゃないんですね。例えば学問分野に適用したりとかするとすごく面白いです。じゃあ例えば経済学、これはどの色の段階で世の中を捉えているんだろうっていうふうに考えるんですね。じゃあまあ経済学は大体そのまあミクロ経済学で入門とかで習ったりするやつは、まあ大体ですね、そうですね、レッド型の学問領域ですね。需要と供給、神の手とか言ってるところは、だって欲しい、欲しければ欲しいって言って、ワイワイやってたら、お互い勝手にバランス取るよって。神の見えざる手みたいな。で、まあその時に流行った考え方が、個人の悪徳、はまあ、私欲ですね。私欲は公益につながるって無謀もうだからもうガンガンこう我欲突き通してもいいぜみたいな考え方が広まってて、その時の経済学っていうのは分かりやすいんで、モデルとして市場とか言ってあるんですけど、定義して、まあなんかなぜかアイスクリームが例になったりするんですけど、まあ、アイスクリーム最近だとハーゲンダッツとかあるしなとか言って冗談で言うんですけど、学生にはまあそれはレッドとかいう段階ですね。でもうちょっと組織的な話とかで、例えば政治学とかだったら、政治学もなんかどの時代の政治学をこう読むによるかですけども、まあその結構そのルールとかで縛って考えたりするような政治学だったらアンバーだし、その功利主義とかいう話が出てきたらこれオレンジですね。でまあこの辺で止まるわけですけど、政治学っていうのはオレンジか、功利主義なんで、でこれ先に行こうどうしようとかいう段階で、まあマイケル・サンジェルさんとかが話をしたりとかするわけですね。でこんなふうにして、この 今のこの、まあ、ティール組織の中の書いてあるその説明とかも読みながら、いろんな分野をこの色の段階で分析したりとかしてると結構養えると思うんですね、感覚が。でそういうことをしながら、そのじゃあそれが組織になるとみたいなふうに、ね、考えていくことが、まあ、一つ学ぶ方法になるかなというふうに思います。で、まあ、あとですね、まあ、こうやってずっと説明してきたんですけど、まあ、また別の機会にちょっと説明したいなと思うんですが、こうティール組織は実はメタファーって言って、まあ、例え話がですね、まあ、言ったらオレンジは機械型なんですね。機械、要は予測をしてどんどん合理的に物事を進めていくマシーンみたいなイメージなんですけど、こう多元型組織のグリーンはファミリー、家族って言ってるわけですけど、じゃあティールは何言ったら生命っていうふうに捉えてるわけですね。生命、じゃあ生命っぽいものとか生命とは何かっていうことについて考えていったいろんな人たちの話を聞くと、まあ、具体的には複雑系とか人工生命っていう分野が昔すごい勃興したんですけど、ちょうど僕はそれがすごい流行ってる頃に人工知能の研究者をしてたんですけど、あの時に実は人工生命のいろんな本を読んで、人工生命技術をコンピューター上で問題解決に使おうみたいなことをしたんですけど、その人工生命の世界とかそういった話とかを聞いて、その生命とは一体どういう現象のことを言うのかとか、どういう構造のものが生命を生み出すのかとか、そういうことをいろいろ議論された時代があるんですよ。その辺の知識を学ぶことによって、こうティールのいろんな組織慣行がなんかただのハウツではなくて、一つの統合されたものの見方として学べると思うんですね。でその辺はですね、また別の機会に話そうと思います。まあ、とりあえずですね、そのティールのそのものの見方がまず分かればですね、その中で、もうちょっとこう上の段階でこのティール意識が、自分自身がティール意識にちょっと近づいたりとかしないと多分理解ができない。それはしょうがないです。人間の認知モデルというか、そういう発達心理学の中でそのずっと言われているようにですね、認知バイアスって言って、そのある特定の領域のその意識っていうのを理解するには自分がそこに近づかないと理解できないんですね。だからティール組織読んでもうんってなってる時はあんまり焦らず、まずはそのグリーンとかしっかり理解するっていうところから始まって、グリーンとかを体験してみたりとかして、そしたら一つ上のティールに手がかかってくるかなというふうに思いますので、ぜひですねちょっと読んでみて、なんか全然要領つかまないっていう時は慌てず、でも多分それが欲しいとか必要と思ってるってことは、もうちょっとしたら急になんかパカッとこう意識がなんか発見できるっていうんですかね、まあブレイクスルーっていうか、脳の構造上ですね、どうしてもいろんなネットワークが一瞬つながり合ってある瞬間を超えると全体像ができたりするんで、その時が近づいてるんだけどまだっていうだけなんで、慌てずですね2回3回ってティール組織の本読んだりとか、あとは人工生命の世界とかいう本とかを読んだりとか、そのニューアースっていう本を読んだりとかしてるとスパーンとつながってくると思いますんで、ぜひですね、いろんな本もちょっと手に取って読んでみてください。ではなんか別の機会に人工生命とかそういった話をしたいと思います。